主イエスキリストの御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。オンラインで、礼拝されている皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。それでは、2021年、8月1日 TLEA 長崎エルサレム教会、第一礼拝を始めてまいります。それでは主を待ち物を呼んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこうして、第一礼拝にて、御霊の方々とともに、主に、礼拝し、また賛美できる恵みを、ありがとうございます。これからの、この後の礼拝をどうぞ、祝福してくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。お立ちになることがおできになる方はぜひお立ちください。心からともにですね、神様に賛美を捧げてまいりたいと思います。
イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。どんな激しい戦いの中も、どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力で、イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。どんな激しい戦いの中も、どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力で、イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。勝利はすでに我がもの。勝利はすでに我がもの。
アメン。主に感謝したいと思います。
あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとに にあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主のもの。
もう一度賛美します。
あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主のもの。
ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主のもの。
とこしえに
主のもの。
あなた方はこのキリストにあって一つとされていくとやれます。また私の霊によって一つとなっていきなさいとやれます。
私の栄光は全地に満つ、私の栄光は全地に満つ。私が始めた大いなる働きは誰もとどめることができないと主はされます。
このこれからこの新しいことが始まっていくとやれます。この神の計画の中に入っていきなさいとやれます。
それではもう一度賛美を捧げてまいります。
落ち込みそうな時も感謝と賛美捧げよう。目の前が見えない時にも神の言葉がある。感謝の光、喜びの歌、歌い続けてゆこう。主はいつも最善をなされる。この後ろに神の計画がある。弱さを覚える時も感謝と賛美捧げよう。主の力は弱さのうちに完全に表される。権勢によらず、能力によらず、神の霊によって主が働き技をなされる。この約束を信じ続けよう。主の約束を、主の約束を信じ続けよう。
主に感謝します。
ハレルヤ。
愛する天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。この第一杯の時、賛美の時を感謝いたします。また予言の言葉を感謝いたします。どうか続く礼拝をさらに神様がますます豊かなご臨在をもって導いてください。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 どうぞお座りください。
それでは、各人のお祈りの続きをお持ちしたいと思います。今週、イザヤ牧師は、8月3日朝大村でのご奉仕がなされます。そのこともお祈りの中に、加えていただけたら幸いです。それではしばらくお祈りの時をお持ちいたします。主イエスキリストの御名としてお願いいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りしたいと思います。おられになっておられない方は前方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの地よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を切らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それでは、聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に、取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。
主イエスキリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。主の御からと主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエスキリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は、共に聖餐に預かっていきたいと思います。インターネットを礼拝されている方で、聖餐のご用意のある方は、共に預かっていただき、まだご用意のない方は、ぜひ次回から聖餐を用意してくださって、聖餐を通して教会の祝福に預かっていただければと思います。それではお祈りをいたします。天のお父様、この聖餐式の時をありがとうございます。ここに用意しましたパンとブドウ酒を、今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私たちに与えてください。インターネットを礼拝されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私たちに与えてください。この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。復活を感謝します。この聖餐の時をありがとうございます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔い改めの時をお一人一人で持ちたいと思います。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと地を、お出しいたしますので、お持ちになってお待ちください。あとですね、生産のパンはアルミホイルに包んでありますけれども、これはコロナ対策のためで、出さないでアルミホイルを持ったまま受けていただきたいと思います。じゃあお願いします。神の言葉である聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って帰る方になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。天の父様、主の御からと主に会うことができたこの聖餐の時をありがとうございます。この週も十字架によって罪許され義とされ、一度も罪を犯したことのないものとして見たことができ、神の子供とされているこの素晴らしい恵みの中を、特許の中を、主イエスと共に歩み、あなたが用意されている勝利と祝福を力強く見ていくことができるように、新しい月を迎えましたが、この週もこの月もその主イエスキリストの勝利に預からせていってください。感謝します。この恵みの時はありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架と復活をありがとうございます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは、生産の恵みに預かりましたとは、神様に捧げのものの時をお持ちしたいと思います。神の国と神義を、賛美しつつ喜んで主に捧げてまいりましょう。それでは、献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天皇、天皇と様、献金の時をありがとうございます。お一人お一人の経済また日常の糧を30倍60倍100倍と増し加えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名としてお祈りいたします。アーメン。それでは、特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は、クワイエットウォーターの皆さんです。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。オンラインの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クワイエットウォーターズです。今日は愛の光を賛美いたします。
悲しみの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。悩みの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。私はあなたを愛してる。私はあなたを愛してる。優しい光が心に差し込む。喜びが溢れる。感謝が溢れる。私は愛されてる。私は愛されている。悲しみの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。悩みの中にいるとき、 あなたの声が聞こえる。私はあなたを愛してる。私はあなたを愛してる。優しい光が心に差し込む。喜びが溢れる。感謝が溢れる。私は愛されてる。私は愛されている。優しい光が心に差し込む。喜びが溢れる。感謝が溢れる。私は愛されてる。私は愛されている。私は愛されている。
感謝いたします。
ありがとうございました。それでは、本日のメッセージ箇所を、拝読させていただきたいと思います。本日の、メッセージ箇所は、使徒の働き、4章の、12節と、なります。私と同じ、第3版をお持ちの方は、233ページとなります。それ以前の聖書のお持ちの方は213ページとなります。それでは司会者の方で拝読させていただきます。使徒の働き4章の12節です。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。このメッセージ箇所より後半サミの後に、イザヤ・木原誠東牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。スタメンを賛美いたします。ありがとう。インターネットの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今読んでいただいた12節がメインですけれども、3章から始まってくるお話の中で4章も見ながら今日は、学んでいきたいというふうに思っています。そして今日は8月の第1日曜日ですので、7月分の外部11権限をしたいと思います。メンバーの方は会計報告をお取りください。出てますかね。出てない。あ、会計はちょっと今日ね、出てますかね。じゃあメンバーの方は会計報告を後でもらってください。収入は82万5121円ですけど、少しそれでは足りなかったんで街道建築の方から補填しておりますけれども、収入は82万5121円でしたので、9万円外部11献金をいたします。ミッションの働き、イスラエルの働き、イスラエル人の東京の事務局、それからイスラエル人のフィリピンとカンボジアとザンビア、それから山田とゴスペルクラブ、それからアフリカの働き、北海道にあります CFNJ という進学校、それからサルム進学生、それから映画ミッションの働き、それから進学校の長崎校に、そして秋元ヨハネ牧師と、小須田恵牧師ですね、に献金をしたいと思います。それではお祈りをいたします。 天のお父様、今月も捧げることのできる恵みを本当にありがとうございます。どうぞこの捧げますこの境内が文字通り30倍60倍100倍となって、それぞれの教会宣教団体、また牧師神学生、また、宣教師たちに力強く用いられて魂の勝ち取りがなされていくように、主を豊かに導いてください。また捧げてくださいましたお一人一人、七歳教会のメンバーの一人一人が境内の面でも豊かに祝福されて、ますます豊かに捧げることができるように、与えるものとなることができるように、力強い御手を持って祝福してください。イエス様の名前によって感謝して信じてお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、賛美をしたいと思いますが、先に一つ、白馬キャンプの映像ができましたので、20日から今年はいつもより1週間早かったんですけども、20日から、22日だったんですかね、本キャンがね、その映像を見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。
Hi, I'm Chastity, and we want to welcome you to the 22nd Annual Summer Hakuba Camp here in Hakuba, Japan. We want to give you an inside look as to what these 4 days look like, so let's get started.
Now we're getting ready to start the under 21 and kids J Gospel contest. Now let's take a look.
Utatte mite dou deshita?
Tanoshikatta.
Gospel wa suki desu ka?
Suki.
Hai, arigatou gozaimasu.
Congrats, Orange Initiation. We're also excited to see what you will accomplish with the gospel.
We're finally here at the 21st Annual J Gospel Contest Final in Hakuba at the Omachi Philharmonic Hall. Gospel groups have gathered from all over Japan and the rest of the world to compete in this contest. And we are crowning our champion here today. So exciting! Here we go! Here is this year's top 10.
What an end to an incredibly exciting day. Want to congratulate Gifts and Jerusalem for their great wins, and we can't wait to see the exciting works that are in store for Jabe Gospel. Fun isn't over yet, so let's keep watching.
素晴らしい賞をいただき、本当に神様に感謝しています。これからも神様によってたくさんの賛美を作っていきたいと思います。
時はやはり人々の救いが表されてくるわけです。で、人々が救われるために私たちが誰かの福音を語っていかなきゃいけないわけです。それは私たちです。 でこの TLEA っていうのは終わりの時のリバイバルの使命が与えられている教会なんです。教会全体に与えられている使命っていうのは皆さん一人一人に対してもそれが与えられているっていうことをもう一度しっかりと捉えてですね、そして神の言葉を聞いていっていただきたいと思います。
この白馬というところに我々がいるということはですね、主の特別な導きの中にあって非常に強い意味があるということですね。黙示録における白馬の働きを神様はっきりと意識させるとともにですね、その働きと技をね、主が開いてきているそのポイントであると。で皆さんね、主の導きのわからない人、主の手がここにあります。生ける主の計画に気づかない人、主の計画はここにあります。生ける主の恵みに気づかない方、主の恵みはここにあるのです。そしてね、今ね、違う時代になろうとしているんです。それは何かというと再臨が近づいてきてるんですね。そしてね、再臨前の混乱と災害とね、主の特別な働きの時代に来てる。聖霊があなた方に臨む時って書いてあるんですね。聖霊が働く時、聖霊が私たちのうちに働く時に何て書いてあるのか、証人となるって書いてある。聖霊が働く時にイエス様は生きておられるよ、イエス様の愛は真実だよ、イエスは奇跡を行われるよ、イエスはですね、癒しを行われるよ、私は知ってるんだからイエス様を、私はイエス様の愛を知ってるんだから、私はイエス様の素晴らしさを知ってるんだから、皆さんは証人となるために召されたい。すでに聖霊によってですね、イエス様を体験されている。もっと強く、もっと素晴らしい形で、もっと激しくですね、主は望み始めています。そして皆さんはですね、皆さんを通しての、ね、主の技をその中で見ていくというのをね、覚えておいていただきたい。
We hope you enjoyed your time with us. We look forward to you joining us online or in person next year. See you soon.
Bye.
ございました。入ってない。はい、ありがとうございました。ちょっと長かったけどね。大事程度でしたね。感謝します。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。今日は妻が岐阜の方に行ってまして、ちょっといませんけれども、よろしくお願いします。それでは私の相方をお立ちください。詩編の127編から126編からだ。76番の、はい、賛美していきたいと思います。主がシオンの繁栄をもと通りにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちは今日喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ主よ、ネゲブの流れのように、私たちの繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱えなきながら出て行く者は、 を抱え喜び叫びながら帰ってくる。りゃー Don't worry Don't worry Don't worry 思いは煩わなくていい。 Don't worry Don't worry 心配一切いらない。あなたを心配し思いはづらいよ。すべて引き受けてくれる方がいるから。 Don't worry Don't worry 思いはづらわなくていい。 Don't worry Don't worry 思いはづらいよ。バイバイ。Don't worry, don't worry 思いは煩わなくていい。 Don't worry, don't worry 心配一切いらない。あなたを心配し思いは煩いよ。すべて引き受けてくれる方がいるから。Don't worry, don't worry 思いは煩わなくていい。 Don't worry, don't worry 思いは煩いよ。バイバイ。 Don't worry, don't worry 思いは煩わなくていい。 Don't worry, don't worry 思いは煩いよ。バイバイ。思いはづらいよ。バイバイ。思いはづらいよ。バイバイ。ありゃー。5番の褒めたたえる神詩を。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。
賛美捧げ歩みます。聖なる万軍の主、主よあなたに褒め歌を捧げます。主よあなたを礼拝します。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ主よあなたに褒め歌を捧げます。主よあなたを礼拝します。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ栄光全地に満つ。私はあなたと共にいる。この礼拝のただ中で、そしてあなたがいる行くそのすべての場所で、私はあなたと共にいる。心から喜べる時もあれば、あなたにとってなぜと思うことが繰り返して起こる時もあります。腹は立つようなこと、がっかりしてしまうようなこと、もう投げ出したくなること、しかし覚えなさい、そこに私はいると主は言われます。だから喜びなさい、そして感謝を捧げなさい。あなたがそこでつぶやきうつむく時、敵である悪魔を吠えたける死のようにあなたを襲ってきます。騙されてはいけません。その最悪と思えることの中から、私の栄光と奇跡は始まります。喜びなさい。最悪こそあなたにとって祝福の始まり、最悪こそあなたにとって私の勝利の始まりであると主は仰います。私はそこから私の恵みと奇跡を表していこう。あなたが喜ぶなら、感謝するなら、それは信仰の表れとなる。その信仰を通して私は栄光を表していこうと主は仰います。すでにあなたは何度もそれを見ました。愛する子よ、もうつぶやくのをやめなさい。そしてすべてを感謝し、私を褒めたたえなさい。自分を責めることも、誰かを責めることからも解放されなさい。それはサタンが喜ぶだけのことです。私はすべてのマイナスをプラスに変え、すべてを勝利に導く神であると主は言われます。十字架の恵み、復活の力を幼子のように信じなさい。私の恵みはあふれている。私の恵みは尽きることがない。それは朝ごとに新しく、あなたの上に降り注がれ、教会に注がれている年は恐れます。それを力強く受けなさい。私はあなたを勝利者として召し、恵みに満ちた者として召し出したとしは言われます。私はあなたを通して、この Y の時代に多くの人々に私の救いを、癒しを、奇跡を、愛を表していこう。それはあなたが素晴らしいからではなく、あなたが弱く、罪人だからです。あなたはそれを知って私のところに来、私により頼むとき、それでも私を賛美し続けるとき、私はあなたを通して力強く働いていくと主は仰られます。愛する子を信じなさい。そして喜び感謝を捧げなさい。私はあなたを通して 私の大いなる技をさらに豊かに表していこうと主は仰せられます。最後にガッティドワーキンホーマイグガッティドワーキンホーマイグホーマイグホーマイグガッティドワーキンホーマイグYes, He really is. God is working. Oh my good, oh my good, oh my good. God is working. Oh my good. Yes, He really is. 愛する天のお父様、聖霊の豊かな御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また、特別賛美を心からありがとうございます。救われた一人一人をこの大地に救われた一人一人を心からありがとうございます。インターネットをいらっしゃっている日本中世界中の一人一人を心からありがとうございます。長瀬ゲリさんの教会の死ぬ牧師であるあなたが牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたの人正しい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私に語り、御言葉をもって私の信仰を養い育んでくださって、主様あなたが用意してくださっている勝利と祝福を共に豊かに見ていくことができるように、慰めて励ましをへりくだって受け取ることができるように、どうぞ導いてください。語る者聞く者もへりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。主を期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様あなたを心から愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。とフェイスシールドなのですいません、マスクを取らせていただきますけれども、時間がちょっとしてきてますが、もう一つだけですね、フィードを見たいと思います。それは聖書ってこんなに面白い、毎日書いてますけど短いので、今日のは今日のやつを、ね、出してください。短くすぐ終わりますから。
ただ一人の仲介者イエスキリスト、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。テモテへの手紙第1:2-5。イエスキリストは私たち一人一人を救い出すために十字架にかかり、罪の許しと贖いを完成してくださいました。このイエスキリストの十字架だけが罪人である私たち人間と生ける真の神との和解をもたらす唯一の道なのです。イエス・キリストの皆だけが私たち人間を神と生きた関わり交わりを回復してくれます。私たちがこの方イエス・キリストの名によって祈るとき、父なる神は私たちの祈りに耳を傾け、聞いてくださり答えてくださるのです。この方イエス・キリスト以外には神への道、救いの道はありません。イエス・キリスト以外の名前では祈りは神に、天には届かないのです。イエス・キリストの名によって祈りましょう。必ず祈りは答えられます。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。8月1日にね、ここを開いたの意味があって、イエス・キリストの名前だけが私たちを救いに導くと当たり前のことなんですけれども、まあ、長崎の地ではカトリック教会が強いのでね、ちょうど8月は特にマリアの月間と言われてますので、ぜひキリストの名前だけに、救いがあるということをね、覚えてほしいと思います。それでは使徒の4章、先ほどは12節読んでいただきましたけれども、ここからですねお話をしたいと思いますが、これは3章の中で生まれつき足の利かなかった人、その人が、美しの門というところでペトロとヨハネを通して癒されて立ち上がって歩けるようになります。踊り上がって神を賛美しながら宮に入っていくわけですね。人々は驚いて集まってくるわけです。その集まってきた人々にペトロとヨハネが福音を語ります。ペトロとヨハネがまるで何かしたかのように言われたので、そうじゃないですよって、あなた方が十字架につけたイエス・キリストが、その名前が、十字架が、そして復活の力が彼を起こしたんですよってことを話すわけですね。そしてそれが4章の施設、 彼らがペトロとヨハネが民に話していると集まった人に話していると祭司たち宮の守衛長またサドカイ人たちがやってきたが、まあ、宗教エリートですやってきたがこの人たちはペトロとヨハネが民を教えイエスのことにお礼に挙げて死者の復活を述べたいというのに困り果て彼らに手をかけて捕らえたそして翌日まで流出することにしたすでに夕方だったからであると書いてありますが、死者の復活と書いてあるんですね。使徒行伝を見ると、弟子たちは人たちはイエス・キリストの十字架をもちろん伝えてるんですがでも同時に、ね、復活されたイエス・キリストを語ってるんです。イエス・キリストが十字架に来るとあなたは愛されたってこの十字架で贖いのものは何もない解決、まあ、私が言ってみる解決的なものは何もないんですが同時にイエス様は復活された方なんです。死に打ち勝った方なんです。で今生きている神なんですよってこの生きている神に私たちは祈りこの生きておられる方を信じてるんですよっていうことを弟子たちは言ってるんですね。死で終わらない復活するんだってことを言ってるんですね。十字架は罪を許しますがゼロにしておしまいじゃない。復活されたイエス・キリストはその罪に打ち勝つ力を与える。病気を治しておしまいじゃない。逆に健康にしてくださる復活の力があるんですね。十字架で贖われておしまいではなくて死に打ち勝ったイエス様はその復活の力を持って私たちに働いておられる。で今も生きておられる。それを弟子たちはペトロたちに語った。で私たちも語るときに何を語るかというとイエス・キリストを述べ伝えるんです。でこの方は私たちを愛するあまり十字架の死にまで行きました。黄泉まで下られましたがその黄泉から復活してもちろん神によってですよ。イエス様は自分で復活したんじゃありません。父なる神が聖霊の力によって復活させたんですが復活されて死に打ち勝って今も生きておられる方なんです。で私は今生きているここにおられるイエス・キリストを述べ伝えるんですね。で弟子たちはそれ言ったら男の数が5000人ほどになったと書いてある。でこれは初代教会のことですけれども当時のエルサレムがそういうことが起こることはありえないことでした。それは起こったんです。で同じことがこの終わりの時代に日本で始まってきています。始まってきています。まだ小さなうねりですし霊的な世界でしか起こっていませんがこれ現実にこれから起こります。でそのことが始まってくるということを、ね、はっきりしてほしいんですね。でねその時に捕まって流暢に入れちゃったんですね。でいつも言いますが人が少ない時はねそんな迫害はあんまないんですけど人が増えると必ず迫害が来ます。どうしてかというと人が増えると困る人たちがいるわけです。あんまり露骨に言うと問題になるから言いませんけども他のグループが絶対黙っておりません。だから必ず迫害が来ます。それとサタンがいる。で黙示録を見ると明確に終わりの時は困難な迫害の時代が来るってことが書いてある。で私たちはすごい種の技が起こることをはっきり覚えてください。いつまでも小さな意識を切り替えてこれから来ることは今までなかったことが起こります。10倍100倍じゃなくて1000倍万倍のことが起こりますが同時に迫害がやってくる。これもはっきりと言わないといけません。具体的に起こってきます。殉教ということがなんか特別なことじゃなくて当たり前になってくる時代がやってきます。同時にやってくるということを、ね、はっきりしてほしいんですね。黙示録前にしている私の今の時代はね。でこの時はそういう時だった。でそれでたくさん使われたけど同時に捕まってしまった、ね、そしてその翌日ですね、5節、翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレム、都であるエルサレムに集まりました。で大祭司、アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族もみなし出家した。だからもう、まあ、お偉方ですね、指導者がみんな集まって、そして、人たちを真ん中に立たせて、まあ、言ったわけですね、あなた方は何の権威によって、また誰の何によってこんなことをしたのかって、まあ、尋問したわけですね。その時、ペテロは精に出されて言ったわけですね。民の指導者たち並びに長老の方々ってね、まあまあお偉方々に向かって言ったわけですね。私たちが今日取り調べているのが病人の行った良い技であり、つまり生まれつき足の効かなかった人を歩かせたこと、その人が何によって癒されたかということのためであるなら大事なところです。10節、皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。当たり前のことなんですけど、イエス・キリストの皆が癒しと奇跡を行うんです。ということは、この皆を信じてこの皆を知っている人は、誰でもこの技を行えるってことなんです。特別な器が行うのではありません。その人の祈りの力がとか、その人のすごく頑張った断食がとか、その人の何かすごい信仰がというのではなくて、イエス・キリストの皆に力があるんです。この皆を信じる人、この皆に力があると本当に信じてこの皆を用いる人、その人を通して神は働くんです。 でもどこかでね、私の信仰は小さいし、私はちょっと祈りが足りないし、昨日断食しようと思ったのについチョコレートに負けて食べてしまったし、私のことですけどね、だからダメかなって思ってしまうとサタンが働くんです。そう無理だよってこううまく小さく、最初は小さな声で、やがて大きな声で、で祈りながら思うんです、無理かなって。相手に信仰があったらそれでも奇跡が起こります。でもそうでなかったら起こりません。信じるものを通して起こるって書いてあるから、信仰の土台はね、徹底して十字架にあるんです。私たちの何かじゃないんです。40日断食を断食も何回もした、天に帰りましたけど、長女牧師のお母さんの、義理のお母さんの再施設牧師はね、40日断食してるなんて韓国にはいくらでもいるって言ったんですよね。それ高ぶってる愚かな人がいるって、その断食明けに肉食べて死んじゃったとか言ってましたけど、どこまであれなのか知りませんけど、ああそういう方が言うと笑うっていうか、すごいですよね。そうじゃないって、へりくだらなきゃ意味がないって言ったんです。断食するのはへりくだるためだって言ったんですよね。で皆さんね、キリストの皆に権威があるんです。十字架に力があるんです。復活されて今も生きているイエス・キリストが技をなさるのです。ただそれだけです。誰かではありません。日本の教会の噂は牧師の名前ばっかり出てくる、証の中に牧師先生の名前ばっかり出てくる、イエス・キリストの名前が出てこない。イエス・キリストが奇跡をする、イエス・キリストが癒す、イエス・キリストが私たちを全く作り変えてくれる。誰にもできなかった内側を全く出してくるのはキリストだけなんです。私たちはね、イエス・キリストの別であるんですよ。でこの時にはっきり言ったんです、ペテロはね。だって生まれつき足の毛なんて人が立ち上がって歩いて踊り上がって、だからね、みんなびっくりしたわけですね。でわーってやってきた時に、いや違うんだ、キリストなんだってことって、ここでも捕まった時に言ったわけですよ。いや、イエス・キリストがあなた方が十字架で、これはっきり言ってる。これね、考えたらちょっと前までユダヤ人怖かったんですよ。でこんなこと言ったら殺されちゃうん、ね、だけどこんな大胆に言った、もちろん聖霊に満たされたからだけど、聖霊に満たされたからだけど、彼らは聖霊に満たされた時に恐れがなくなってイエス・キリストを語ったんです。殉教者の多くが自分を迫害するものを愛したのはなぜかって言ったら、聖霊が働いたのとどうしても救われてほしかったん、天国をしてたから。地上なんてのは虚しいから、この地上でどんなに栄華を極めても天に持って帰れない、永遠に価値あるものしか持って帰れない、蓄えたものじゃなくて与えたものだけが天に残る。私の母は召された時ほとんど何も持ってなかったん、最後は、葬儀のために息子は葬儀するお金もないだろうからと必死に貯金して、葬儀のための貯金をいくらか貯めたけど何もなかった。でも与えたお金を立ったら大阪のど真ん中に家が3軒ぐらい建ったと思う、ほとんど下げた。確信してます、天に宝があるって。本人は絶対言いませんけどね。だからね、与えたものが天に残るんです。蓄えたものじゃない、与えたものが天に残る。人と比較しなくていい、それはこの世のすることだ。あなたが自分のできる精一杯を神の前に下げたら、それを神は価値高いと見られる。人との比較なんて全く虚しい。神様の前にあなたができる精一杯をするときに、それを神は喜ばれるんですね。この時ね、言ったんだ、あなた方が十字架付けだって大胆でしょ。ちょっと前まで彼ら怖くできなかった、このこと言ったら普通殺される。でもこの時は技が起こって人々が集まったから、まあ、殺されはしなかったけど言ったん。そしてしかもその後に言った、神が死者の中から蘇らせ、また復活言ってん。ナザレ人イエス・キリストの皆、このイエス・キリストの皆、名前ってのは実質意味するから、この方が目に見えないけどもね、召された、でもこの方が今はもう目に見えなくても生きていて、この方がこの奇跡をしたんですよ。でその後に、あなた方家を建てる者たちに見捨てられた石が石の石となったというのはこの方のことです。これね、2017年版持ってる人はここどう書いてあるかな、石の石って言葉じゃないみたいなんですよね。他は私2017年はいいと思いますけど、ここはねちょっと残念です。石の石って言葉は絶対に、で個人の名前はここから来てますけど、これ本来イエス様のことなんですよ。つまり本当にまずユダヤ人、そして全ての異邦人、全ての人々のために来たんだけど、まずユダヤ人のことを来たんだけど、ユダヤ人たちはそれを捨てたん、いらないって、イエス様がいらないって、だから失礼たいし、で異邦人たちもその時はいらないって言って十字架につけたん。でもその十字架につけていらないって言ってイエス様が救いの土台石になって、この方以外に救いはないんです。そして今日のところに来る、この方以外には誰によっても救いはありません。 当たり前のことです。本当に信じてますか？だったらあなたの周りに困った人のためになんで他の助けをするんですか？イエス・キリストを伝えて、イエス・キリストになったら大丈夫って言って、イエス・キリストも言って一緒に乗ればいいじゃないですか。私に何もしてあげれないって、してあげれませんよ、お互い。本当に困ったら、地獄の沙汰も金次第って言いますけども、あることはお金で解決するでしょう。でも、本当に困ったらお金で解決できないこといっぱいあるんです。でも私たちにはね、キリストがおられるんです。この方以外に救いはない方がおられるんです。どんな不可能な問題でも、どんな手に負えなくても、もうダメだと思ってもキリストを知ってるんです。このキリストを伝えて、このキリストのところに一緒に行けばいいんです。ごめんね、私には何もしてあげられない、でもね、何でもできる方がいるんだって。本当にあなたを愛して、命まで捨てて復活して今生きていて、あなたを助けることができるお方がいるんだって。祈りましょうって。あなたが死ねないのは私が信じる、だから祈りましょうって。期待して祈ればいいんです。信じるものを通して働くって聖書に書いてあるから。イエス様は約束を破れないんです。あなたが信じれば。あれ、俺ね、この方以外に救いはないんです。でもその方言う前にいろいろやってませんか？あれだこれだ、ああだこうだ。クリスチャンである皆さんが。そしていろんな人いませんか？いい人ねって。クリスチャンは悪い人ないってことはあんまないんですね。どうしようかといいことするからいい人なんて、そのこと自体はとってもいいことなんです。いいですか？それを否定しませんよ。とってもいいことなんですけども、一番大事なことはイエス・キリストなんですよ。だからそれを言い出すとね、世の中からね、誤解されたり誤解されたりね、抽象されたりするんです。私お互い人間だからね、嫌なんです。人から悪く見られるのは、おかしな人って言われるのは、仲間外れにされるのは。でもね、初代教会はそうやって成長して逆転したんです。リバイバル起こった場所はみんなそこから始まってるんです。みんなにいい人ねいい人ねって言われながらリバイバルやってきません。そんなの偽物だ。本当に大きな波が来た時に潰れてしまいます、イエス様を伝えるんですよ。イエス様のところに行けばいいんですよ。この方には救いはないって、世界中でこの皆の他には私は救いなとしてはどのような名も人間に与えてない、人間に与えてないんですよ。宗教家がいました。で、私は宗教家を否定しません。ある助けと慰めは実際与えられたと思います。でも永遠の命、永遠に関わることはできなかった。キリスト以外に罪の贖いはできないんです。キリスト以外に天国に行く道はないんです。で、天国って死んでからはもちろん行きますよ。この地上にあって我々は天の喜びを受けれるんですね。これがイエス様なんですよね。で、それが書いてある。で、今日ね、大丈夫、このすぐ後にね、彼らはペトロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、まあ彼は無学の、無学ってバカって意味じゃないですよ、いつもように。無学ってのは正式な学も受けてない。今で言えば学校に行ってはいない。学校行ってなくてもすごく実は頭の人っていっぱいいるように、彼らは無学だったけどバカではなかったわけね。無学な普通の人だったんです。でも、こう書いてある。二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。で、ここで間違えちゃいけない。イエスと共にいたっていうのは人たちだから、本当に実際イエス様と一緒にいたんで勝っていたってことじゃなくて、ここで言いたいのは、今ここで目に見えないけどキリストと共にいるんだということが分かった。我々は肉のあるイエス様に会ってません。会った人まかなきですが、もしかしたら見たという人いるかもしれませんが、私は肉眼では見ていません。でも肉眼で見てなくても肉眼より確かなぐらい現実でしょ。早口ですいません見えない現実でしょ。見えるものにより現実でしょ。で、このイエス様と一緒にいるでしょ。で、それは自分でそう思ってるだけじゃなくて、周りの人が、もっとノンクリスチャンが、我々言えば世の中の人が、社会の大臣で働く人たちが、君にはなぜか神か、神がいるんだね、君には神がついてるし、お前には神がいるんやな、確かにお前と死ぬと神様を感じるなとか言われたことありますか？うなずいてる人何かいますね。言われたこともない人落ち込まなくていい。祈ってください。そしてもっと恥ずかしがらずに、主に朝ごとに祈って明かししましょう。語ると主がそこに現れるから。告白を通して主は現れるから。イエス様癒してくれるんだよって言うと癒しが現れるから。イエス様助けてくれるんだよって言うと助けてくれるから。 声に出して言うとそれが現れるから。だからサタンは言わないように言わないように恐れを入れてきたり、いろんなことを入れてくるんです。声に出してそれが現れるから。これね、ペテロとヨハネには一緒にいたんです、そこに。と周りの人も分かったんです。で、私たちはイエス様一緒にいるんです。今日朝起きてちゃんとディボーションした人一緒にいます。ギリギリまで寝てた人、朝ごはんも食べて慌てて駆けつけてきた人、安心してください。イエス様あなたの戦いにいます。見捨てたり離れたりしません。イエス様はあなたから離れないんです。一緒にいるんです。あなたが罪を犯してしまったとき、主はうちから言われます。悔い改めなさい。これ責め立てる声じゃない。もう許しはここにある。許しがあるから、その許しを受け取って祝福を思いっきり受けなさいってことなの。罪を持ったままだと神が与えたい祝福が受けれなくなるから、悔い改めなさいっていうのは責め立ててるんじゃなくて、早く許しを受け取って祝福を受けなさいってことなの。罪を持ったままだと我々は祝福を受けれないし、サタンが罪は大好物だからそこにつけ込んでくる。否定的にさせてくるし、もっと罪を犯してくるし、罪は罪を呼ぶわけですよ。だから悔い改めなさいって言うの。それは祝福したくてたまらないから、もうすでに許してるから。あなたのうちにイエス様がいるから、聖霊がいるから、そういう声が聞こえるんだ。裁かれてるとか責め立たれてるんじゃありません。あなたを愛してる主があなたを助けたい。主がいつも一緒にいるんです。片時も離れないんです。天に帰るその日まで。あなたを忘れても主は忘れない。もう私勝手に行きたいわって言ってこう避けようとしても離れないから、密室にいるしかない。外から鍵をかけるしかない。でも家にいるから、困った時にその鍵を開ければすぐ出てきてくれますよ。なんと悪い深いんでしょうね。今ね、主は共にいてくれるんです。で、周りの人たちがそれが分かるぐらい共にいたんですよね。で、皆さんがそれぞれ置かれている家庭、職場、ね、あるいは学校、そこであなたと共に主はいるから、それが分かるわけですね。あの、なんだっけ、いつもね、初穂ちゃんね、さっき歌ってましたけど、あの子が子供の頃ね、あの今も子供ですけど、中学生ですけど、学校行ってね、お母さんの真似してね、イエス様の話をバンバンするから、ね、死にたら天国行けるとか、祈ったら答えられるとか言っちゃうから、変わった人とかおかしな子とか言われて、なかなか弾みされちゃって泣いちゃったんだけど、言ってたから、逆転した時に、逆に、みんな、彼女はイエス様を信じてて、彼女にあった答えられたことを何か分かるわけで、彼女に感謝して何か起こるってことを知ってるんですよ。この子にイエス様は一緒にいるんだなって分かるんですよ。でクリスチャンってね、言っとくとね、特にある遠巻きにされたりね、それはいいとか言われるんですけどね、実はね、本当に困った時にね、そっと相談に来るんです。知ってますか？日本ではですよ、海外では違うんですけど、日本ではね、あんまり公では来なかったりするんですけど、帰り道さりげなく二人になった時に話してきたりね、そっと電話してきたりね、する人がいるんです。そういうのをね、公で言わないことをね、その人が隠してってる間は、その人は本当に主に出会ったらほっといても、その人があなたの代わりにその職場でどんどん明かし始めるから。これね、でこう一緒にいることが分かったんだ。これが二つ目ね。で、取り分かった。そして最後にですね、ペテロとヨハネはこのことを通してですね、キリスト愛が救いにしたということを伝えて、そしたら最後に、彼らは退場されたんだけど、結局最後見たことを聞いたことを話さなきゃいけないって、それでもまた言った20節で、でペテロたちは実際イエス様と触れてたから見たり聞いたりしたんだけど、それだけじゃなくてこの後も何度も神を体験するんです。で皆さんね、今回白馬キャンプでやりましたけど、主に触れるってことをしてほしいんですね。御言葉を聞いてそれでおしまいで、その御言葉を通して主に触れる、礼拝に来てここにいらっしゃる主に触れる、その主に触れるときに主はあなたにすごい慰めくださったり、癒しをくださったり、奇跡をくださったりするわけです。でその主を分かち合っていくわけです。その主を分かしていく。でその時に神の働きが起こっていくんですね。で、救われてくる人が起こります。でも同時にぶつかる人が起こります。これはもう避けられません。でもそのことを通して神の働きが進んでいくということをね、 ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。今ね、問いが変わってきてるんですね、明らかに。で、二世三世のことがすごく言われてて、東京からメールがあってですね、10代と25歳までの人にね、直接連絡を取らせてくださいってね、なんていうか、アプリのこととかインターネットのことをね、聞いて情報を受けて、どんどんそれを取り入れたいって言うんですよね。まあ、すごいですね。だから言ったんですね、25歳までの人って、ここにいるのは今1人かな、ヨハネ君でも27歳ですからね、大連覇結構来ますけどね。だからそういう若い人たちが今持ち始めてきましたね。一方で、昨日私来てくださってますけど、その長崎に行くから今度立つね、衆議院の方たちと、岐阜市長です、妻の実家の岐阜市長の方が主催したね、政治家の集会行ってきたんです ね。政治家の集会って言ったら人数集めてやるのかなと思ったら、しなくて現地の人は少なかったんですけど、だから選挙のためにやってないですね。選挙のためだったら現地の人集めなきゃ意味ないから、本当に純粋に神様のことの集会だったんだと思ってちょっとびっくりしましたけども、行ってきたんですけど、我々ももうすでにね、島原ではね、蓮舫高橋に寄ってますけど、なんかすごくそういうことが始まってきてるんですね。で、明らかに私、政治のことずっと祈ってきたから、神様はなんか始めたんだなってことを思います。で、これから具体的に起こっていきますね。その時に繰り返しますよ、イエス・キリストに力があるんです。当たり前のことだけど、で、どうしても日本の場合はイエス・キリストじゃなくて人の名前が出るんです。人の名前が出るんです。説教の時にイエス・キリストの名前じゃなくて、ちょっと私、残念なことがあるんですね。パウロ秋元牧師の名前がね、いっぱい出る説教者いるんですけどね、イエス・キリストの名前があんま出ないんです。私、パウロ牧師の名前出していいんですよ、当然立てられた歌だからね、その証とかそのことを言っていいんだけど、その名前の方がイエス様の名前より多い時はちょっと残念なんです。で、パウロ牧師はそれ願ってません。願ってなんかいません。荒井浩二牧師も言われました、私は人一人も癒したことがないって。何と言っても見ないんです、荒井先生に直してもらったってね。日本にはそういう霊的な力があるんです。人を崇める、人を出す。で、 A さんを出したら B さんも言わないと後でややこしいことになる。すいません、私最近よく忘れます。昔一回教えてもらったら名前忘れなかったんです。名前を覚える自信があったんです。きれいに忘れます。お名前割って聞いて手を置いて祈るときにその名前忘れてるんですね。ショックなんですね。牧会上まずいんですね。よく分かってるんですけど、あるところで私もいいやと思いました。もういいやって、イエス様の名前だけやったらいいやって。人の名前大事ですよ、名前で呼んであげるとこととっても大事だから。でもね、なんか名前を言ってもらわなきゃまずくなったらもうおしまいですよ。そんな教会にイエス・キリストの名は十分現れませんよ。イエス・キリストの名を語り、イエス・キリストが崇められ、ちょっとね、極端なぐらいキリストの名前だけを求める教会が日本に生まれてもいいと思う。で、長崎有さんの教会はいいですか、イエス・キリストの名を挙げてください。牧師の名前なんか言わなくていい、怒られるかもしれないけど、パウロ牧師の名前もいらない、イエス・キリストの名前だけ言ってください。この方がしてくださったこと、この方が何をなさったか、この方がどんなに素晴らしいか、この方が一緒にいるんだって、このイエス・キリストの名を語ってください。そしてこのイエス・キリストが一緒にいて、このイエス・キリスト何をしてくださるかをもっと大胆に語ってください。声に出して言って祈ったら始まります。大声じゃなくてもいいんです。でも権威持って言ってください、イエス様は治してくれるんだよって、イエス様は答えてくれるんだよって。大声じゃなくてもいいけど、イエス様は治してくれるの、何じゃなくて治してくれますよって、静かでもいいから権威を持って言ってください。この名前には力があるんです。この方は十字架にかかって、あなたを愛して私たちを愛して命を捨てられたんです。神なのに、神であることを捨てられたんです。いつも言うように説明はできるけど分かりません。神である方が神を捨てられたことはもう理解を超えてます。そして死に勝ったんです。この方に解決できない問題はこの地上には何一つないんです。何一つないんです。で、私はそれを本当に幼子に信じて、それを分かち合っていくなら起こってくる。それをね、ぜひ覚えててほしいと思いますね。今日8月の頭にね、ここ何度も説教したんだけど、ここをね、ちょっとストレートに御言葉だけでって言われたんで、今日御言葉だけで話してますけど、ぜひそれをね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りしますね、お父様、御言葉をありがとうございます。 あの弟子たち、ユダヤ人を恐れ遠しめてた弟子たちのところに主が来られて、聖霊に満たされて、そして奇跡が始まって、人々は弟子たちを崇めたときに、ペトロたちはイエス・キリストの名を述べ伝えました。十字架から復活されたあなたを伝えました。生きている神様、どうぞあなたが私たちもそのあなたを止め伝えることができるように、あなたは私と共にいてくださいます。そのあなたの御業、そのあなたの奇跡、そのあなたの栄光を伝えていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。そしてイエス様、あなたは生きて働ける神です。今も生まれつき足の利かない人を立たせることもできる方です。その印と比を伴う宣教の働きを私たちの周りに具体的に表していってください。私たち自身がその恵みを預かっていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって祈ります。一人一人の体と心に触れ、霊に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、聖霊で満たしてください。問題に対する解決を与え、導きを表してください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒しされよ。リウマチを完全に治してください。恐れをその人の力出ていけ。人の目が気になって仕方がない方に、全く神の愛を注いでください。全く神の愛を注いでください。神の愛で満たしてください。聖霊で、神の愛で満たしてください。今聖霊によって、神の愛によって満たされよ、満たされよ、満たされよ。足の指の先が痛んでいる方は、その爪に触れてください。イエス様って見せる、癒されよ。導きを求めている方は、新しい闇を恐れてはいけません。ただ時があります。慌てずに行きなさい。あなたがはっきり分かるように私は導いていこう。私はすでにあなたを新しい闇に入れました。過去のことに縛られていてはいけません。あなたが前に向かって進んでいくとき、過去のことも生かされ、この前に向かって進んでいくときに、不思議な関わりと関係が開かれてくる。それは神の時です。自分で開こうとする必要はありません。私の時は完全であると主は言われます。ありがとうございます。感謝いたします。なんかある方に会いに行かなきゃいけないんですけど、お土産を持っていきなさい。実に小さなことなんですが、それが不思議な形で関わりを開くと主は言われます。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
感謝します。それでは週報に書かれてあるお知らせの時をお持ちします。週報の内側の左側になります。1番、今週伊沢木原誠牧師は8月3日朝大村でのご奉仕です。ぜひご奉仕の祝福と伊沢牧師の健康が守られるように、ぜひ覚えてお祈りください。2番、教会のラジオ番組ゴスペルトークウィズユーのホームページを新しく制作し、インターネットでも聞けるように早急に作りたいと願っております。興味と関心のある方は牧師までご連絡ください。よろしくお願いいたします。3番、教会のアプリを作ることに重荷を持たれる方を募集しています。遠慮せずぜひご連絡ください。4番、教会のホームページをリニューアルします。重荷と導きのある方は木原純子牧師か酒井和美牧師にぜひ早急にご連絡ください。5番、礼拝賛美に重荷のある方は木原ヨハネ副牧師までお知らせください。主の深いご臨在と奇跡のため祈り準備し備えたいと思っています。 6番下記特別献金を受け付けております。受付に封筒を用意しております。ぜひお捧げください。7番長崎エルサレム教会の会員の方は、教会に集っておられる方もオンラインの方もホームページからコミュニティ会員登録をお願いいたします。会員しか見られない動画やブログなど、さらには会員同士のコミュニティを作っていきます。ぜひご登録ください。8番オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、オンライン会員登録もお願いいたします。9番雲の間にある虹バックナンバーと殉教の本をぜひ伝道に用いてください。たくさんございますので、必要な方はぜひお声掛けください。10番聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム、また YouTube の動画を作る奉仕者を大募集しています。遠方の方でも大歓迎ですので、ぜひお声掛けいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。最後に新型コロナウイルス変異株対策を徹底するための対策が載っておりますので、ぜひご覧ください。お知らせは以上となります。
はい、他にお知らせありますか。はい、どうぞ。
お知らせさせていただいて、週報の中にも書かれてあったんですけど、その礼拝賛美のチームのことでですね、で、先週突然決まったんですけど、今週の水曜日と木曜日に、礼拝賛美の賛美隊の合宿を行うことになりました。で、教会でやるんですけれども、泊まらなくても大丈夫ですし、部分参加とかでも全然大丈夫なんですけれども、お守りのある方ぜひですね、参加してくださればなと思います。で、部分参加でも、もちろんフルで参加できたらいいんで、大歓迎なんですけれども、参加しますって方がいらっしゃったら、ぜひ事前にですね、声かけしてください。というのも、誰がどのタイミングで来れるかもまだ分からないところがあって、プログラムを組むのにですね、ちょっとこう今祈っているところですので、皆さんよろしくお願いします。
はい、とにかく示されたんで踏み出そうということで、すぐに始めますので、礼拝の賛美をさらに引き上げていくということですね。楽器をやったり歌を一緒に歌ったり、何よりも祈ったりすることによろしくお願いします。他にありますか。何かあるんですか。いいですか。はい、はい、で今日はですね、二十一世教会から田中ご夫妻ですね、これ秀一さん、秀和さん、秀一さん、田中秀一さんと安子さん、私の母と同じ字なんですけども、はい、感謝します。昨日その島原の集会で大変お世話になったんですけども、ありがとうございました。はいはい、今日ね、わざわざこれ朝早くからですね、来てくださって本当に心から感謝します。いやいや、本当にありがとうございます。ちょっと第一礼拝はちょっと激しい説教になるんで、二の方は牧会的な説教するんです。だから一年来られた時正直ドキッとしたんですけど、もう一応予想行きはしないで、一は激しくて二は牧会的になるんですけど、そういう昨日ちらっと言いましたけど、そこなんで、はい、それじゃあこれでですね、終わりたいと思いますけど、第二が10時から始まりますので、残られる方、奉仕される方よろしくお願いいたします。それじゃあ神様に感謝して終わりたいと思います。感謝します。